スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助と
小関です。
はい、ゴールデンウィーク終わりまして。
終わりましたね。
お疲れの人もそうでない人もいると思うんですが、
うん、
はい、まあ、僕はのんびりしてました、
うん、はい、私も前半東北から帰ってきてからは、まあ、どこも行かず、まあ、ちょっと一回子供と公園行って遊んだのありましたけど、
いいです、う
ん、あとは
仕事も何もしてないですね。
まあそうなんだ。
ちょっと仕事行ったりとかしてて、うち、
ん、
にいてもなんか雷雨とか通り雨とかがひどかったんで、
ああそうだ、
外出ようかなと思ったのを阻止されまくって、
うん、
行けなかったんで、近所のあの量販店のなんだジャンクワゴン一を眺めて終わりっていう、そういう感じでした。
なるほどね。
そういえば小関さんに会ったね。
ああ、
お休み中
だったという。駅に向かう途中かなんか
ですね。いや、僕もあの日はちょっと、用事で、多分小関さんの次の電車で、都内に行ってきました。すごいローカルな話です
。そうなんだ。
はい。
うん、認識して、ニアミスとかじゃなくて。
クラクションが鳴って何事じゃと思って顔を上げたら、小関さんとか声かけられてびっくりした。
そう、
朝結構早かったですか。
うん、なるほどね。まあ皆さんいかがお過ごしだったんでしょうか。またゴールデンウィーク中こんなの撮れたみたいなのがあればぜひ送ってみてください。で、今週はは
い、やっと5月にして、
うん、
月刊お座敷暗室第1号っていう形、
うん、
全然月刊じゃないじゃんっていう、
うん、
この調子でいくとですね、
うん、
なんだ、期間にすらならない
。各月ぐらいでお出したね。
はい。5ヶ月間ほったらかしにしてしまいました。
うん、
はい。ということで、月刊お座敷暗室第1号をお送りします。
はい。
スクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、まあなんでお座敷暗室なのかっていう話なんですけれども、うん、まあちょっとツイッターの方でプリントするときにこうプリントしながらつぶやいていたらですね、うん、まあ去年の個展の頃から、
うんうん、
面白いじゃないですかみたいな話があって、
うん、
じゃあ月刊お座敷暗室っていう番組のタイトルというかそういうテーマでやってみてもいいですねとか言いつつ、
うん、
そのままほぼ半年ぐらい経ってしまっているんですが、
うん、
ほらお座敷暗室って、もう最近死語になりつつあるというか、
うんうん、一般的に使われてたあれなの、お座敷暗室。
あ、知らないです
ね、うん、
お座敷なんとかっていう物言い自体が多分
すごい昭和な。
ああ、まあまあそうだよね。
まずお座敷暗室と言いながらうちに別にお座敷ないので、
うんうん、
日本家屋じゃないとお座敷暗室はできないのかっていうそういう感じなんですけど、
うんうん、
まあこの言い方はその昭和の本当に60年代とか50年代後半とか、ものすごくカメラブームがあったんですね。
はいはいはい。
で、まあ若い人たち が、あの、二眼レフとか、
うん、
二眼レフがとにかく流行ったりした時期があって、それが多分60年代ちょっと前ぐらい。
はいはい。
なんですけど、
うん、
あの、まあ、ハンスケさんも買ってた、ヤシカフレックスとかあの辺、
うんうん。
で、まあ、撮ったらやっぱりプリントしたいじゃないですか。
うんうんうん、
あの、当時 DPE そのものも結構高かったし、
うん、
まあ、何にしろ、あの、DPE 屋さんがそんなにそこら中にあるわけではなくっていう、
うん、
あの、ことなので、
うん、
自分でやるっていうのが、あの、撮ったらじゃあ次は自分でやるっていう。自分でプリン、現像して自分でプリントしようというのが、そのままの、なんて言うんでしょう、自然な流れだったらしく、
うんうん。
で、じゃあ、あの、まあ、お金持ちの人はね、あの、もう昔から暗室とか作って、プリントをしてたわけなんですけれども、
うん、
あの、まあ、普通の、こう、仕事というか別にアマチュアでやってる人はそんなのなかなかできないので、
うん、
とりあえず、夜になったら、まあ、お座敷といいますか、
うん、
普通に部屋を、暗くして、
はい、
窓立てて暗くして、あのカーテン、暗幕とかで、
うん、
して、そこで、引き伸ばしをするっていうのをお座敷暗室という言い方をしてたらしいんですけれども、
うんうんうん、
まあ、これ本当にそう言ってたかどうかちょっと僕もよくわかんないんですけどね。
うんうん、
まあ、どういう、何か文献があってお座敷暗室と言って書いてあったわけではないんですけど、
うん、
なんとなく僕の中ではそう、まあ、お座敷暗室っていう、あの、要は完全暗室とか、
うんうん、
出来上がってる暗室じゃないものはみんなお座敷暗室っていう言い方をしてるんですけど、
うんうんうん、
はい。ということで、まあ、お座敷暗室。
うんうんうん、
で、実は、まあ、うちの、僕の父親が、まあ、まさしくお座敷暗室、
うん、
マンでして、
うん、
座ってやるんですね。
うんうん、
本当に、床に引き伸ばし器を置いて、
うん、
床に現像バットを並べておいてっていう形なんで、
うん、
あの、お座布団を引いて本当に座ってやってました。
うん、
僕はそれを付き合った覚えが、あの、おぼろげながら記憶にあるんですけれども、
うんうんうん、
はい。まあ、そこら辺なんじゃないですかね、やっぱり。テーブルとかじゃなくて座ってやるっていうのが、
うんうんうん、
もしかしたら正しいお座敷暗室なのかもしれない。
うんうんうん、
っていう感じですけれどもね。
うん
うん、まあ、という、一応定義になりますけど。
うんうん、
はい。で、まあ、最近さすがにね、その、もうデジタル化進んで、久しいし、まあその前に DP 屋さんがいっぱいできたから、そもそも、
うん、ああそうですね。
でね、プリント、モノクロプリントしようっていうのは写真部に入っているこう学生とか、
うん、
うん、まあ学生、まあ学生ですね、中学生ぐらいとかじゃ自分ちでもやったかな、
うん、
やってた人もいるかもしれないですね。
うん、
そういう感じで、こう夜暗くなる部屋があればとりあえず
行けるっていう感じ、
引き伸ばしができるという、
うんうんうん、
ということなんですけれども、
うん、
まあでももうその後カラー写真、カラーネガとかどんどん普及していってからは本当にそういうこうモノクロ大が好きとか、
うん、
あとは天体写真を自分でやってますとかそういう人があれですよね。自分のとこでやっているという感じなんじゃないでしょうかね。
うんうんうん、
まあ、そういうことで。でも多分、カメラ雑誌でモノクロ部門に応募している人はみんな、その、暗室を自分でやってると思います、
ね。ああ、そうなんだ。
はい。
うんうん、
だから、まあ今もちゃんとモノクロ部門ってあって、
うん、
あと応募されているので、
うん、
こう細々とというか、
うん、
どのくらい人口あるのかわかんないんですけど、
うん、
それなりに続いてはいると思うんですけれども。
でも、その、なんだろう。その、まあ、この後紹介あるのかもしれないですけど、はい、その、現像とか引き伸ばしする機材っていうのは、
はい、
どれぐらいの金額というか、
あ、はい、
例えばカメラ1台分ぐらいの予算でできるとか。
うんうん。まあ、ピンキリなんですけどね。
うん、
なんか、ちょっと暗室セットっていうのがやっぱり、こう、全部ひとまとめになってるやつが、
うんうん、
入門向けで、こう、たまに見かけるんですけど、
うん、
それを調べたんですが、そういうのさすがにネット上にはなくて、
うん、
まあ、ヨロバシとかビクとか、ああいう量販店の、うん、暗室、今はまだ一応暗室関係って言われるフロアは残っているので、
うん、
そこに行くと、引き伸ばしセットって、ちっちゃな引き伸ばし機と、あと、そういういろんな、それに付随するものが全部ひとまとめで、
うん、
あれ、どのくらいなんだろう、10万円はしなかったと思うんですけどね。
昔はそんぐらいでしたね。
ああ、そうです、
ね。昔はなんかギリギリ高校生が頑張って買えるぐらいのラインだ
った。ぐらいな感じだったんだ。
はい。
の金額設定だった気がします。
それは、一通り揃えても、高校生が例えば、アルバイト
を。10万はしなかったと思うんですよね。
一式揃えて、
まあ、一式つっても、結構足りないものというか、まあ、なきゃないでどうにかなるものっていうのは結構省かれてるんで、
うんうんうん、
本当に必要最低限だったと思います。
でもまあ、
それでも十何万とかそういう値段ではなかったと記憶してますね。
当時では。学生でも頑張ってアルバイトしたら始められるぐらいな感じではあったな。
そうですね。今も、あれ、今もあると思うんですけどね、そういうセットでポンって置いてあって、
うん、
これだけで、確か10万はしなくて、まあ、ああ、意外と安いんだな、ちょっと思ったことがあるんですけど、
うんうんうん
うん。
うん。
っていう感じですね。
うんうん、
はい、
うん。
で、まあ、その、まあ、機材を買うのは買えば買えるので、
うん、
割と、誰でもできることなんですけど、お金さえあれば、
うんうん、
むしろちょっと問題なのはそのお座敷暗室するという方が結構、
ああ、その普段生活してる部屋を暗室にするっていうことが結構大変なの、
はい、結構大変かな。まあその部屋の形とか、
うんうん、
家族構成とかいろいろあると思うんですけど、
うん、
一人暮らしの人はもう楽ですよね、
うんうん、
何やってもいいっていう感じなので、
うんうんうん、
こう比較的簡単にできるかと思うんですけど、
うん、
まあ家族がいるとか、その自分の部屋にしてもどういう間取りになっているかとかで結構大変なんですけど、
うん、
まあとりあえず夜にしかやらないっていうことですよね。
うんうんうん、
完全暗室っていうのは昼間もこう真っ暗にできるということですので、
うんうん、
まあフィルムとかも扱えるし。
うん
っていうレベルなんですけど、
うん、
なかなかそこまでするのは大変なので、普通のお家で。
うん、
なので、夜に雨戸を閉め切って、
うん、
で、まあ普通のカーテンの代わりに、ダークカーテンと言われる、黒いカーテンで閉め、それを閉めて、
うん、
あとは、扉が一番問題で、
ほうほうほう。
こう、きちんと閉まっちゃう扉で窓とかなければ、
うん、
多分閉めただけでも結構暗くなると思うんですけど、
うんうんうん、
襖みたいな、それこそお座敷です。
はいはいはい、はい。
あと、襖なので、結構光が引き、
うん、
襖のこう引いていくところに、折れたりするから、
うん
うん、こう、部屋の外側と内側に両方に、マフというかカーテン貼れば、
うん、
まあなんとかなるとは、
外側にも貼らないとダメなぐらいな。
そうですね。僕は外側と内側に貼ってますけど。
へ
ぇ。あ、内側はね、半分だけど、光の、こう、閉まる方だけ、
うんうんうん、
だけ引いてますけど、外側、まあ、僕の場合は外側にやってます。
うん、うん、うん。
で、そこら辺が結構大変。
うん、
大変というかなっていうか、
うんうん、
一度やってしまえば、あれが、なんとかな、まあ、なるんですけれども、
うん、
うん、まあそこまで行くのが結構大変か。
これスペース的にはどれぐらいの広さがあったらできるの？
いや4畳半あればできますよね。
そんなにいらないですね。うん、
まあ引き伸ばしするサイズによりますけど。
うん、
いきなり前室とかこうね新聞紙の 1枚ぐらいを焼く人はいないと思うんですよ、
うん、はい、
すまあまあむつ切りぐらいを焼くっていう感じだと、まあ全然上半あれば十分、ああまあそこにどれだけ荷物があるかによる
ん
ですけど、
うん、はい、うん、ね、もう、ま、何も置いてないもの、うん、何も置いてないスペースとして、例えば、お座敷で言ったら。
いや、そしたらもう、本当に1畳とか、
うん、
畳1枚じゃ無理かもしれないけど、
うん、
1枚半ぐらいのスペースでやってやれないことはないような気がしますけど。
90センチ角ぐらいの、こたつ、に何も上乗っかってなかったらできる。
そこに引き伸ばし器とバットでも並べるのはちょっと辛いかな。
ああ。じゃあもうちょっとか。
うん、そうですね。
90×のこたつ2台ぐらい。
あ、それだけあれば十分です。
うん、なんだ。
だと思います。まあ、乗っける使うバットの大きさもいろいろあるので、
うんうんうん、
もう、ちっちゃいキャビネサイズっていうんですか、
うん、
本当にちっちゃいやつもあるんですけど、
うん、
それしか焼かないっていうんだったら本当に超すごいちっちゃなスペースでできますけど、
うんうん、
まあ大体みんな6つ切りか4つ切りのワットを扱うと思うので、
うんうんうん、
大4つっていうサイズのワットを4枚並べると大体こたつ天板いっぱいになりますね。
まあ、
いっぱいってはみ出す
ん
です
。うん。
そのぐらいですかね。
うんうん、
まあ、引き伸ばし器もちっちゃいやつは本当にちっちゃいので、大盤っていうんですかね。
うん、
大、そんなに大きくないやつも。
うん、
もう可愛らしい、引き伸ばし器もあるので、
うん、
まあ、その、キットみたいになってるやつはそういうちっちゃい引き伸ばし器なんで、ね、
うんうん、
それでそんなにスペースもいらないと。
はい、うん、
はい、まあそんな感じですね。うん、まあ雨戸が閉まって、
うん、
雨戸がの、なんて言うんでしょう、例えば出窓とかになってると結構大変なんですけど、
うんうんうん、
雨戸がある部屋とかだと、
うん、
ちょっとカーテンだけでは厳しい。
ああ、そうなんだ。カーテンの隙間からあれでしょ。
よく入る、うん、入るんで。
へー。
カーテンの、なんて言うんでしょう、カーテンレールとかが内側にあるんだったら、まあいいんですけど、外側っていうかね、部屋の中にこう突き出してる形の、
うんうんうん、
外に、窓から離れちゃうから。
ああ、そこそこ。
ここら辺はやっぱり、いろいろ工夫をしないとなんのかな。
ああ、なるほどね。
うん、
うん、うん。
感じですね。で、あとは、水、まあ、どうしても水を使うので、
うん、
いかにして、水洗とかに行く経路を作るかっていう、
うんうん、
まあ溜めといてそれで一気に水洗いに行くっていう手もあるんですけれども、
うんうん、
まあそこら辺はあまり細かいことを気にしなければ、
うん、
毎回焼いといて、
うん、
水を張ったバットなりにどんどん突っ込んでいて溜まったら風呂場に持ってって水洗いとかそういうのもできるので、
うんうん
うん、まあ必ずしもすぐ水道なりそうな風呂場なりが隣じゃなくても大丈夫。
うん、
まあ、2階とかだったら大変ですけど、
うんうん、
とりあえず2階はあんまりおすすめしませんね、水道がない場合は。
うん、そもそもさ、お風呂場でやっちゃうっていうのはどうなの。
お風呂場は割とメジャーですね。風呂トイレ流し台。ワンルームというか 1K のアパートで台所で目張りするのが一番手っ取り早い。ですけど、
うん、
風呂場、昔よく、なんだっけかな。ドラマとかなんかでよくフロア室の光景というのを見たような覚えがあるんだけど、なんかテレビでそういうビジュアル見た覚えが
なるほどね。
風呂桶に、
あ、
蓋張っちゃって。
蓋張って、引き伸ばし器を置いて、うん、引き伸ばし器とかバット置いて、
うん、いや。
バットか。バット置いて、下に水洗。
うん。
浴槽水洗っていうのは私前やってましたね。
はい。
あの、風呂に塩ビ管で洗足すと、一定量だけ水張って、あと排水できるような仕掛けが作れるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、それでちょろちょろと水を流しながらそこにプリントした紙を放り込んで、洗うっていうのをやってました。
まあでも風呂もどうなんだろう。なんか古い形の風呂だとやりやすいかもしれないけど、新しい形のお風呂だと、あの、なんていうの、ユニットバスみたいなのだとすごいやりにくいです
ね。ああ、あとユニットバスは、あの、薬液飛ぶとシミができるんで。
ああ、そっかそっか。そういう問題もある
んだ。大家さんに縛かれますね、多分。
なるほどね。そういう問題もあるのか。
うん、まあそうですね。
うんうん。うん、
まあ、あの、一人暮らしだったら別に、あの、まあ、そういう問題をなくすれば、うん、あの、どこでやってもいいんだけど、うん、家族がある人が風呂場を占領してると結構、大変なことに、
うん、
なってしまいます。
そうか、そうか。
こんな感じです。
うん、
まあ、あの、ダークカーテンもね、いろいろあって、
うん、
安いやつだとビニールのやつで、でもあれ高いんです
よ。高いよね。一回探したことあるけど、結構いい値段するなと思って。
そうなんですよ。
うん。
で、なんかちょっと高いのがこう、割と、布地でできているというか、
うん、
厚みがあって、
うん、
で、なおかつ、ちゃんとなんていうんでしょうね、こう、ビニールの安いやつって、
うん、
寒いと硬くなるんで。
ああ、なるほど。
あと古くなるとどんどん硬くなっていくので、
うんうんうん、
それが原因でなんか光が漏れちゃったりとか。
割れちゃったりする。
割れちゃったりとか。いろいろあるんですけど、僕その安いビニールのやつの一つだけ高いやつっていうか、ちょっと柔らかいビニールっていうのがあったんですけど、
うん
うん、だんだん硬くなってて。
ダメなんだ。
ダメですね。でも高いやつは本当高いんで、
うん、
やっぱ面積と比べると安いやつにしてしまう感じです、
うんうんうん、
はい。まあ、そこら辺ですね。頑張って、まあ、とりあえずその辺だけは、ちゃんとしたものを買わないと、
うん、
安い、あまり、あ、これ安いやと思って買うとちょっと、失敗しちゃうかもしれない。
うんはい、いや意外とこの暗室のカーテンでちょっといいものったらそれだけで、ね、何万円ってなっちゃうんじゃないの、
はい、
窓の大きさとかに
もよる
か
もしれない。窓の大きさにもよますけどね。
よるけど、うん、
なんでちょっとその暗室、まずそうカーテンっていうかその環境を作るところで、
うん、
でこう挫折しないようにまず、
うん、
そこら辺からこう予算を考えた方が
いいんじゃないかな、うん、結構かかるんだね
思いますね、
うん、
はい。でまああとフィルム現像っていうのも一つまあ暗室作業に入るんですけど、
うん、
実はフィルム現像は前も言ったと思うんですが、
うん
まあ、ダークバッグっていう暗室になる袋があるんで、
うんうん、
それを使えば暗室は必要がない、
うんうん
なので、そういう環境的にはフィルム現像からの方がやりやすいんですけれども、
うんうん、
環境にしても機材にしても、
うん
うん、ただフィルム現像そのものは結構慣れが必要だったりするので、うんうん、なんて言ったらいいんでしょうね、まあ、もし可能なら何かワークショップみたいなとかで教えてもらうと、
うん
うんうん、こうただ本に書いてある通りやって、まあできないことはないんですけれども、
うん、
なかなかこう、像が安定しなかったりとか、
うんうん、
まあ、一番最初に失敗するのは巻き方で、
うん、
ぐちゃぐちゃになっちゃうとか、
うん、
リールっていうのに巻くんですけどね、
うん、
そこら辺が意外と難しかったりとか、
うん
うん、します。ダークバックもまあ、じゃあ、それでいいかっていうと、実は、ダークバッグそのものも非常に使いにくいものなので、
うん、
もし夜暗室、 暗室にしてみて完全暗室になるようだったら、そんなダークバックで苦労するよりは、
うん、
あのこう手の先の空間が大きく空いている、
うん、
状態でできる暗室の方が絶対いいと思いますよね。まあ、フィルム現像の話はちょっと一回、また別な時にしたいと思うんですけど。
うん、
あと、まあ、引き伸ばし機とか、そうそう、まあ、入門機とかいろいろあることはあるんですけれども、
はい。
で、今どんどんちょっと、ね、この辺の環境は怪しいので、
うん、
もし、こう、買うんだったら新品を買うんだったらここ数年のうちかもしれないっていう感じはしなくもないですよね。
もうなくなりつつある感じ。
なくなっちゃうんではないでしょうかっていう気はしないでもないんですが。
うん
うん、でね、一応多分、引き伸ばし買おうと思ってパッとこうネットショッピングとか見ると。
うん、
こんなに高いのとか、
うん、
この意味不明な、なんでしょう。まあ、写真ある程度やってればわかるんですけど、
うん、
何々版とか、4×5 とか6、9センチ版とか、
うん、
まあそういうのが書いてあればいいんですけど、ただ、うん、品番だけでとか、30万とかするような、
うん、
カメラ、引き伸ばし機とかあったりして、何を選んだらいいんだっていう話になるんですけど、
うんうん、
とりあえず使ってるカメラ、ですね、自分が、
うん、
それのフィルムサイズ に合わせたというか、
うんうん、
そのフィルムサイズが例えばそのたまたま、ね、ヤシカを買って、66です、
うん、
っていう人がその入門機みたいなそのキットで買ってしまうと、
うん、
35mm しか引き伸ばしができなかったりするんで、
あ、はいはいはいはい、
だから自分が使ってるカメラに合わせて、
うん、
いわゆる引き伸ばし機を選ぶっていう、まあ、ことになると思うんですけどね。だから最大でプリントできるサイズプリントというかそのメガキャリアが扱えるメガのサイズに合わせた引き伸ばし機を買うということになるのですが、
うん、
やっぱりじゃあ66番とか言ってもいろいろな、66番になる66番以上のものは何でも使えることにはなるんですけど、
うんうんうん、
まあ例えば67とか言うと、
うん、
やっぱり十数万とか、69とか十数万とかしちゃうんで、
うん、
ラッキーっていうメーカーの 90MD っていうやつは、
うん、
まあこれすごい名機って言われてるんですけれど、
うん、
18万とかしますし、
うーん。いや、いいね、お値段ね。
あれ、でも、18万とか20万っていうと、うっかりすると中古でいい引き伸ばし機買えません？
買えちゃうかもしれないですね。
うん。
今、フォコマートもそんな無茶、そんな何十万もしなかった気がするけど。
そ
う考えると、まあ、うん、新品生産するメーカーがまだあるだけありがたいと思わにゃいかんから。
うん。中古はありなの？
うん、まあ、
整備してるかどうかですよね。
そうです
。結局、整備しないで型が来てるまんま中古で出てると、
うん、
使ってて精度出ないとか傾くとか、あるんで、
うんうん、
販売はよろしくないんですけど、
うん、
メンテできる人がちゃんとメンテしてるものであれば、
うん、
そんなに変なものには当たらないとは思います、
うん、
ただそういうのをやって販売するところで買うと、まあ、それなりに値段しちゃうから、
うん、
まあ一長一短ではあるんですけどね、
うん、
結局はこれも機械だから、あ、機械っていうかなんだ、工場の機械とかああいうのに近い製品なんで、
うん、
傾いてたりとかすると仕上がりに影響でやっぱ出ちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。
なんで、そういう機械的な部分の整備がちゃんとできてればっていう。
うん。
うん。そうですね。まあ、精密部品でもある、精密機器でもあるし、あとやっぱり 部品がちょっと古いのになると、ここがちょっとネジが摩耗してるんだけどとか言ってもなかなか直せなかったり、
うんうん
ね、そういう可能性もあるので、
うん
うん、まあ、そこら辺はどこまで自分で機械いじりができるかとかいろいろ覚悟もあるんですが、
うん
うん、まあ、とりあえずその今使ってるよっていうものを人から譲り受けるとかいうのも一つの手
ですよね。ああ、なるほどね。
うん。
うん、
もうさすがにモノクロもやらないから、
うん、
手放すという場合もあるでしょうし
ね。うんうんうんうん、
まあ、ちょっとこれってすごく、その人によって許容範囲がすごく大きいんですよね。使ってる人によってそのぐらいのガタ平気だよっていう人もいるし、
うん、
やってられないよっていう人ももちろんいるっていう感じなので、
うんうん、
まあちょっと、ちゃんと頑張ってやりちゃんとやりたいなっていう人はもしかしたら今新品買っといたもん
ね。まあそうだね、これから始めるような人だったらもう新品買って、まあ、長く使えるって、
う
ん、
そうですね。
ものの方がいいかもしれないよね。
僕、なんだかんだ言ってもう20年ぐらい使ってますもんね。
うん、
僕の使ってるやつはね。
うんうん、
まあそんな毎日、最近本当に毎日使うわけじゃないのとか、
うん、
写真学生の時は毎日使ってたんですけど、
うん
うん、今はそんなに使ってないので、
うん、
こう、なんていうの、劣化というか摩耗的なものは特にない使えてます、
うんうん、
まあ、構造はそんなに複雑じゃないんでね、
うんうん、
はい、という感じです。まあこう凝る人はその三光源の種類とか、
うん、
電球ですね、
うん、
電球とか電球じゃないとか、いろんなもの、コールドライトって言って、まあ、あれは蛍光灯なんですかね、コールドライト。白熱電球じゃないやつとかあったりして、するんですけれども、
うん、
まあ、そういうものとか、あるいは、三光式とか、中三光式とか、そういう、
うん、
光を、証明する部分ですね、
うんうん、
の違いとかでどっちがいいとかいろいろあるんですけども、
うん、
うん、とりあえずモノクロのプリントなら大体一般的に周三光式っていうのが割と多くて、
うん
うん、ポピュラーですね。
うん、
で、そうそう、カラー引き伸ばし機っていうのも当然あるんですよ。
うん、
カラー用の、
うん、
で、それでも別にモノクロはできます。
うんうん。
両方できるんでね。だからちょっとカラー引き伸ばし機は高い。
じゃあ逆にモノクロでカラーはできないってこと
かな？まあ、やってできないことはないんですけど、
うん、
フィルターをこう自分で取り替えるっていう、
はあはあ、
はい、やり方でやってできなくはないです。でもまあめ
ん
どくさいのでそういうことをやってる人はいないと思うんですけれどもね。
うん、いやでもほら高いものだからさ、
うん、
1台買ってどっちもやりたいって。
ああ、確かに、うん、まあ、ネガカラーをこれから自分でやるっていう人は結構大変かなっていう、
あ、そう
な気はしますけど、
うん、
こうカラー引き伸ばし機は中にこう、うん、フィルター、まあ色のフィルターがついていて、
うん、
それでカラーバランスを変えられる。
ああ、なるほど。
はい、
うんうん、
でそれはモノクロの、実は印画紙でこ
う、うん、
コントラストの強い印画紙、弱い印画紙ってあるんですけれども、
うんうん、
まあ、二昔前ですが、二昔前はそのこう被写体とか自分の被写体というか、まあ、主にネガの出来上がりです、
うん、
そういうのに合わせて、こう、これはコントラストの強いプリントにしたいとか言うと、こうコントラストの強いこう、
うん、
こう号数紙って言うんですけど、まあ、1号から一応5号まであって、
うん、
数字が大きくなればなるほど、
うん、
コントラストが強い、
うんうん、
出る紙なんですが、仕上がりになるようにできてるんですけれども、
うん、
まあそういう合数詞を使っていたんですが、まあ最近はもうあの、まあもちろんその合数詞あるんですけど、
うん、
マルチグレードって言って、1枚の1種類の紙で、低いコントラストのものも焼けるし、うん、高いコントラストのものも焼けるっていう、印画紙が、まあ今主流になってます。高い調印画紙とかマルチグレードって言うんですけど、うんう
ん、あでもなんか最近一周回ってまた合成紙が復元してるっつう感じがしないではないんですけど、
そうなんです、はい、その合成紙っていうのはもう例えばこれはコントラストが高い印画紙ですよって分かるじゃないですか。でマルチグレードの場合っていうのはその低く焼くのとか高く焼くのとかっていうのは時間を変えるとかそういうことで変えるんですか。
あそのフィルターを使うんですね。
あ、フィルターを使うの？
はい、うん。あの、黄色っぽいフィルターが、すごく、こう、コントラストが低くて、
うん、
だんだんマゼンダーになってピンクが濃くなっていくと、
うん、
コントラストが高くなるっていう性質なんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、波長によって、その、露光、あの、なんでしょう、感じる、
うん。
銀塩の種類が違うというか、
ね、うんうん、
波長によって変わコントラスト変わるようになってるって、
うん、
っていうのがマルチグレードです。
うーん、
合成紙の方が、なんて言うんでしょうね、こう、うまく焼けばというか、こうぴったりネガと合えば、綺麗、その、会長が綺麗だっていうのが、
うんうん、
昔からあって、
うん、
まあ当然、マルチグレードは後からできた、商品なので、
うん、
最初のうちはね、マルチグレードなんて使えるかみたいな感じで、実際にあんまりマルチグレード、こう、綺麗じゃなかったんです。
うんうん
うん、でもまあ、僕らがまあ学生になった頃、今から20年ぐらい前とかは、
うん、
まあマルチグレード全でもういいでしょうみたいな感じだった。なんて言ったって、こう、いろんな合数の紙を何枚、何種類もね、揃える必要がないので、
うんうんうん、
もう本当、貧乏人の味方とか言ってましたけど、
うんうんうん、
でもまあ、その、今小関さんが言うように、合数紙が復元してきてるっていうのは、ある意味で、
うん、あとはマルチグレードフィルターが入手しづらくなってますよ。は
い、あ、そうなの？え、そうなんですか。
あんまり、でも、店で最近あんまり見た覚えがない、ような気がするんだけれど。というか、うん。あれも劣化とかあるはずです。けどね。
種類によってね、種類ってメーカーによって随分違って、
うん、
イルフォードのやつはすぐ劣化しちゃったんですよね。
うんうん、
で、僕は富士のやつを昔買ったんだけど、それはあんまり劣化しなくて、しないと思う。
うん。
富士はまだでも出してるでしょ。VC フィルターっていう。
いや、イルフォードのフィルターキットは一応まだ出てるんですけど、他のやつが、他のやつっつってももう実質富士しかないのか。
ぐらいか。
オリエンタルって高い位置を出してましたっけ？
出してたような気はしますが。
うん。
高い位置フィルターはどうだった？
うん。それはどれぐらいの、その消耗品って考えると。ああ。
いや、うん。消耗品と、まあでも、その頻度によりますけど、
うん、
少なくとも数年は使えますが、
うんうん、
まあ1万円ぐらいじゃないですかね。
うわ、結構するんだ。
1万円ぐらい。あ、でもヨドバシとかで見ると、ヨドバシ .com で見ると パターソンのフィルターキットは6480円。
キットっていうことは、はい、その、いろんなフィルターが入って、で、1セットの。
はい、
うん。あ、それで1万円ぐらいするってこと
か。はい。
うん。
あ、一応富士純正まだ売ってはいるけど在庫残り少なくなってるから、ひょっとしたらもうこれ終了したら再生産しないのかな。
わあ、
どうだろうな。
でも富士まだ印菓子やめてないからね。うん、まあでも、うん、いつかどうなのか分かんない感じで、
じゃあもうそのなんていうの、引き伸ばし機が大事に使っててもそういう部分でなくなってってやれなくなる
ってことじわじわと手に入りにくくなってる商品っていうのはまあ間違いなくあるんですけど、それはどっちかっつうとメーカーが撤退したとかそういう方の方がでかいので、当面はでもフィルターについては大丈夫かな。ただ、海外通販なんかでゴースト紙を多く見かけるようになってるっていうのはもしかしたら、
そういうこと
だ。そういうのもあんのかもしれんすね。あとはまあ、単純にゴースト紙の方が作りやすいっていうのと、作家さんとの相性がいいとかいうのもあるだろうし。一番に何が原因とはちょっと今パッと見た感じだと、これとは断言できないんで。
まあ、まあ今時、モノクロプリント自分でやりたいっていう人は、より本格派志向なのかもしれないし、確かにね、あんまりそのマルチグレードで作品作るって、まあ僕作ってるんですけど、結構、いい印菓子もあるけれども、なかなかうまくいかない印菓子もあったりして、だったらもう合数紙で潔くいっちゃった方がっていうかね、そういう考え方もあるかもしれないです。
ああ、そんな感じなんだ。
まあ、あと、マルチグレードも結構高いので、合数紙だから、昔、合数紙高いなって感じはしたんだけど、こう、ネガ作りの方で合数紙に合わせてネガを作れちゃうような人は全然それ問題にならないかもしれないし。要はね、マルチグレード何がいいって、現像が下手な人、失敗しちゃった人でもなんとかできるっていう。
ああ、なるほどね。
まあ、一種のフォトショップみたいな感じなんですよ。フォトショップのトーンカーブみたいな感じなんですよね。かなり変なコントラストに上がってても、頑張ってトーンカーブをいじれば、なんとかなるじゃないですか。合数紙はそれができないので、ある意味でレベル補正なんですよ。すごくこう、フレキシビリティのないレベル補正。なんか、コントラスト上げる、下げる、それしかないっていう。でも、マルチグレードフィルターを使えば、部分的に、ここだけコントラスト下げて、ここだけ上げて、すごい細かいことできるので、まあ、その焼き込み、焼きっていうテクニックを両方使えば、まあ、フォトショップのトーンカーブほどすごくはないですけど、かなり、いろんなことはモザイクが効くっていう意味では、そうや使いやすい、
なるほどね、
今使いやすいんだけど、その必要がない人は、かえってめんどくさいっていうか、だったらもっと黒の締まりが良くてとか、この会長が綺麗でとか、いろいろ それ以外のことで、性能を追求するっていうのもあるかもしれない。
なるほどね。
はい。まあ、そういうフィルターとか、まあ、あとは、現像、さっきも話したけど、バット関係、竹ピンとか、これ竹ピンはないとダメですよ。どんな、手でやるわけにいかない。竹ピンも最近竹じゃなくなっちゃったんで、あ、竹もあるか。これも種類が少なくなってちょっと寂しい
ん
ですよ。いろいろね、挟みやすいとか挟みにくいとかいろいろ。
ああ、なるほど。
はい。あとステンレス製のピンはすごく、こう、液が染み込まないので、管理が楽なんですけど、管理というか保守が楽なんですけど、高いとかね。ゴムだけ先に劣化してしまって、この残った金属のピンどうしようとか、いろいろあるんですけど。はい。で、そういう ものの他に、あとはあのイーゼルです、
うん、
インガシを挟んで固定するやつも、
うんうん、
高いものはとんでもなく高く、外国製のものとか、
うん、
4枚バレのやつでサンダースっていうのがあるんですけれども、
うん、
そこら辺はとても未だに手が届かないというか、うん、まあ、別になくてもいいやっていう感じなんですけど、
うん、それは 何をする、その薬品菓子を挟む、
菓子を挟んで、
うん、
下にパタンと固定するやつですね。
それだけのものがそんなに高いの？
イーゼルマスク、はい。伸ばしのだと、でも、これは LPL の国産のやつなんで、高くても25,900円。
だって、台でしょ？
台。台です。はい。
なんか。
安いの7,900円かな。
そんなにするの？
はい、します。
なんか、厚い、なんか、木の板かなんか買ってきて、なんか、テープかなんかでピッピッって止めたらダメなの。
それもそうなんですけど、ね、やっぱり作業性が全然違うので、作業
性。
まあ、こう、結局、インガシーって紙なんで、
うん、
結構反るんですよね。
うんうんうん、
薬剤ってあるし、
うんうんうん、
で、きちんと4点がぴったりこう平面性を保ってないと、
うん、
片方だけボケちゃうとか、
あ、はいはいはい、
あの、引き伸ばしてる間って数秒から、まあ下手すると何十秒っていう、
うん、
あれなんで、その間にこう動いちゃうと、
うん、
あの像がぶれちゃうので、
うん、
だからしっかり固定されなければ。
でもなんかあれだな、腑に落ちないな。
まあこれはでも、まあ一生もんとは言わなくても、
うん、
そんなに、まあ何十年、
うん、そうですね。あの使い方が荒くなければ、
う
んうん
うん、これまでの値段見てみると、だいたいこう20年前の感覚のほぼ倍っていう、
ああ、やっぱりそんな感じ、
ね、印象を受けましたよね。昔、はい、ユニバーサルイーゼルでも1万何歩だった気がするよな。
だっけ
2万はしなかった。1万後半とかだった気がするんだけど。
うん、
でも4枚バネのイーゼルっていうのはすごく便利で、
うん、
あの、インガシのセンターに何ミリとか指定して、
うん、
その焼き付けをサイズ出したいとかいうときは、
うん、
こういうのないとやってらんないです。
うん、白枠のマスクを作るんですけど、
うん、
周囲にね、白余白を均等にしたいとき、
はあはあ。
まあ、これがなくてもですね、あの、2枚バネって、こう、片方、短辺と長辺、一方向ずつしか調節できないやつ、だと、
うん、
あの、こう中心出すっていうのはそのままではほとんどできないので、
うんうん、
まあ僕の場合はこうフォトショップで、
うん、
マスクっていうか、マスクっていうんですけれども、
うん、
あの実際のマスクね、
あの、うん、
黒く塗ったインガシのサイズの、
うん、
画像に、こう白抜きで、真ん中にこう写真のサイズにしたい部分を置いといて、
うん、
でそれをあの出力して、
うん、
で真ん中のところだけあのカッターで切り抜いて使ってますけど、
うん、
あのそれを使うと、まあ、その4枚バネと同じことができるんですが、
うん、
まあ、あらかじめやっとかないとできないというのは、
うん、
不明なんですけどね、
うん、
その場で、あ、このサイズはこういう風にフリミングしてこういう余白にしようとか思ってました
、うんうん、
いう感じです。あの学生の時は、まあ、あのフォトショップっていうかそういう、
文明の歴ないですね、
文明の歴なかったんで、
うん、あ
の線引かされました
ね、
こう黒い紙買ってこさされて、
ケント
紙、黒ケント紙とか買って、
うん、
あって、それをあの余白均等になるように切り抜きなさいとか言って、
うん、
直角定規当てて切ってましたけど、
うん、
それ失敗すると曲がっちゃうんで、
うん、
ごいみっともないマスクになって、
うん、
余白均等じゃないですか、台形になってたりする。
ああ、はいはいはい。
でそういう、あの、まあ、のための4枚羽、ね。
うん。
な
ん
ですね。
ま
あ、あとは、フォーカススコープ、パフも同じぐらいのかな。これ、あの、目のいい人は別になくてもいいような気がするんですけど、
うん、
引き伸ばし機でこう投影した画像を大きく伸ばして、
うん、
粒子を見るんですね、
うんうんうん。
で、ピントを合わせるっていう。
これ
まあ、2000円台から3000円台ですか。高い、これもやっぱり高いのめちゃくちゃ高かったりするんですけどね。とりあえずこの安いのでいいのではないかなと。
結局ね、その印画紙を置く前になんかそのあれを見るの。
あ、まあ
印画紙上で。
正確にはね、印画紙と同じ厚さのものをイーゼルマスクに挟んでそこで見ろって言われますけど、まあ、もし変わらないような気がするんですが、つったら、うん、はい。まあ、そのイーゼルマスク上で結像した、こう、合わせた像を、うんうん、こう、普通には、まあ、若い人だったらちゃんと見れると思います。こう、そのフォーカスコープがなくても、まあ、引き伸ばす大きさにもよるけ
ど、この像を見てピン、その引き伸ばし機のピントを合わせていくような感じの。
はい、そうですね。まあ、ちょっとコツが必要なんですけど、あと絶対いるのはセーフライトっていうのは絶対必要です。オレンジ色の光ですね。
はいはいはい。
まあ映画とかでよく。
うんうん。
あれはオレンジ色っていうか、オレンジだったら何でもいいかっていうわけではなくて、
うん、
その印画紙の種類によって指定された波長、
うん、
観光しない波長ですね。
うん。
が指定されてるので、
うん。
要は自分の使う、印画紙に合わせたフィルターを入れればいいんですが、
うん、
まあ、大体よほど特殊じゃない限り、
うん、
こうマルチグレード用とかいうので、多分十分だと思うんですけどね。
うんうん
うん、
ま
あ、これが意外と高くてですね、
うん、
1万円ぐらいとかしちゃったりとか、ただのアンドンって、まあ、中に光、電球入れて、
うん、
入れてるだけの白物の。
赤い電球っていうか、昔ありましたよ、暗室電球。
あれね、数年前にね、廃盤に。
なくなりましたか。
はい。
あれだと、それこそなんかその辺にソケットつけて、
そうそうそう。
できましたけどね。
僕も一つは持ってるんですけれども、最後の親子安全電球って言って、
うん、
ヨドバシカメラで売ってるのを見て、
うん、
あ、最後かと思いつつ、結構高いんだよね。2、3000円したかな。
電球一つが？
はい。明るさ切り替えられるようになってるやつなんですよ。
ほうほう。
親子電球っていうのは、ギュギュって締めると明るくなるんだっけ。
ほう。
で、ちょっと緩めると暗くなるっていう。
へ
ぇー。どういう構造かわかんないですけど。
うん、
その電球自体に、
うん、
オレンジ色のそのフィルターというかそういう塗料を塗ってあって、
うん、
で、それは観光し、印画紙が観光しないんです。
なんだっけ、はい、赤いフィルムみたいな、小学校の工作とかで使ったの、なんて言うんだっけな。
あ、セロハン。
あ、セロハン。
はい。
あれで赤いの巻いたらダメなの。
ああ、いや、あれは見事に観光して
るんだ。
かぶるって言うんですけど、ええ。観光します。
多分ダメですね。
そうなの。
はい。まあ、これだけは絶対必要ですね、絶対。
大体あれですよ、セーフライト自体でも、セーフな時間帯っていうの、うん、セーフな時間っていうのが指定されてて、
うん
データシートとかで、うん、あんまり近づけて長いことやってるとやっぱり被っちゃうんですよね。
ああ、 そうなんだ。
完全にその、なんだ、ダメな波長をドアウトしてるわけでもないから、うん、その端っこの方の光とか、弱くは出てる
んですよ。
うん、で、そういうのにやっぱり反応しちゃうんでっていう。
そうですね。一応、その、使用説明書は守ってください。
なんかあの、何十センチ離して使ってくださいとか書いてますね、確か。
そしたら、マルチグレード使ったら、マルチグレード用のセーフライト使って、合数使うんだったら、合数用のセーフライト使うの、うん、
まあ一応。
兼用もあります、うん、一応は。
そうですね。
だから兼用だとなんか使い方がややこしかったりとか、うん、少しあの、なんだ、離す距離が、うん、遠くしてくださいとかっていう気にしますね。
うん、
ね。まあ、その辺はあんまり気にしないでもいいと思うんですけどね。その無茶に、あの、その手元照らすわけでなければ。
うん、
で、あと、暗い分には目が慣れるんで、
うん。
うん、とは慣れてくださいとしか。
まあ、これも種類が最近少なくなっちゃってる感じがするな、やっぱりね。
うん。
どんどん。種類は少なくなるわ、高くはなるわっていう、
うん、
そういうのが、うん、ある、こう、進んでいるので、うん、ちょっとそれが、今 LPL ぐらいしか出してないのかな。うん、で、うん、LPL に頑張ってもらわなければ、ラッキーは出してないのか。
うん、
あとはパターソンっていうメーカーですね。これはどこだっけ？イギリス？どこだかはちょっとわかんないですけど、
うん、
そこの方が頑張ってるな、
うん、
はい、はい、そういう感じです、うん、で、まあちょっと時間なので最後に一番大切なのが実は引き伸ばしレンズなんですよ、
うんうん、
はい、で昔はいろいろ種類があったんですけど今は本当にまた少なくなっちゃって、
うん、
ちょっとガーンって感じなんですけれども、
うん、
で、一番大事な、こう引き伸ばし機の引き伸ばしの、機材としてはですね、
うん、
引き伸ばしレンズ
が
やっぱり一番大事なので笑いだろうかということで、
うん、
実は僕この自分が使ってるエンラージングニコール EL ニコールっていうのがすで、
うん、
に生産中止っていうのは知らなかったっていう。
結構前ですよ。でも
なくなった。2006年になくなってるんですよね。
うん、
なんで。
大盤やめたのと同じタイミングだったかな、確か。
そっか。
そう
ね、
うん、
昔はニコンと富士が定番で、
はい、で、
はい、今でも買える LPL ラッキーに続いて、
うん、
以上。
はい、
お金持ってる人はなんか家に露電しとくみたいな、
そうですね、
用物のレンズを買ったりするんですけど、
うん、
まあほとんど富士とニコンだったんじゃないかな、国内の、
うん、
僕も両方持ってますけどね、富士とニコンを両方使ってますけれども、
うん
うん、まあもうニコンなくなっちゃったんで、この 50mm の 2.8 っていうのは、
うん、
多分こう中古とかで探せば出てきたり、もしかしたら譲ってもらったら引き伸ばし機についてたら、
うんうん、
っていうこともあると思うんですけど、
うん、
引き伸ばしレンズね、このニコンのこれって本体と同じぐらいな値段がしたんですよ。
そうなんだ。
確かね、うん。引き伸ばし機自体は4万円ぐらいだったかな、4万か5万ぐらいだったんだけど、
うん、
それに近い値段がしたんで、
うん、
まあ引き伸ばしレンズって高いんですねって写真機材屋さんっていうか写真屋さんって驚いたことがあります、ね、
うん、
まあレンズだから高いのは当たり前なんですけど、それにしても 50mm の別にフォーカス合わせられるわけでもなくて、
うんうん、
蛇腹につくやつなんで本体にヘリコイドは何にもついてないんですよね。
うん、
絞りしかついてないのに、
うん、
この値段かいってちょっと驚いたことが、その数十年前ですけど、あるんですが、
うんうん、
結局、ものすごく解像度 がよくできているので、まあ、他に、まあ、修作とかも、
うん、
あのすごく、よくできているんですね。
うん、
あの結局、元になるフィルムをこう拡大して改造しなきゃいけないので、
うん、
普通の撮影レンズを上回る性能が要求される
っていう。ああ、なるほど。
このニコンのホームページに書いてあって、
うんうん、
ああ、そうなのか、とか、今更ながら、ははーと恐れ入ってたんですけれども、
うん。
で、まあ、あの、作りがシンプルなので、それだけ、うん、光学性能を追求できるということもあるみたいですね。
うんうん、
で、なので、こういう、今逆にこの、引き伸ばしレンズを、こう、なんだっけ、ミラーレスとかにつけて撮影するとかいう、
ほうほうほ
うそういう人もいるみたいなんですが、
うんうん、
ということなんでね、いいレンズをまあ選びましょうっていうことなんですけれども、そのさっき言ったようにほとんどチョイスが、
うん、全然。うん
中古レンズというか、中古屋さんで今随分でもその代わり、もの、玉が流れてるんですよね。ニコールなんかは。
うん。はい。
35mm とかで、普通に引き伸ばしに使う 50mm クラスのレンズであれば、そんなに悩まないで、
はい。そうですね。あ、そうですか。
まだ入手はできると思います。
まあ、そうそう。それで、その、引き伸ばしレンズにいっぱい焦点距離やっぱりあるんですよ。これ何かっていうと、
うん、
結局引き伸ばすフォーマットの標準レンズが一応標準レンズの長さが一応引き伸ばしレンズでも標準レンズって考えてもらえばいいんですが、
うん
ただ引き伸ばしをする大きさによっては例えば135のネガだから 50mm 買いましたっていう、うん、まあ 50mm でいいんですけれども、
うん
キャビネって言ってすごいちっちゃなやつとか、ポストカードとか、
うん、
はがきサイズで引き伸ばしようとすると、
うん
引き伸ばし機がどんどん下に下がっていくんです。因果線に近づいてい
くので、はいはいはい、
うん、すごい作業しにくいっていうことになったり、
うんうん、
明るすぎて、ここ近いと明るいですから、
うんうん、
で明るすぎるから、絞り込んでとか、あと、うん露光時間もすごく短くしてとか、
うんうん、
あと、焼き込み多い焼きができないとかね、
うん
うん、1秒ぐらいで終わっちゃったりとか、そこまではないんですけど、2、3秒だと焼き込み多い焼きほとんどできないので、
うん、
やっぱり7、8秒っていうのが一番焼きやすい。そのためにじゃあ絞るかって言って例えば22とかまで絞っちゃったら、
うん、
やっぱり引き伸ばしレンズとはいえ解説で解像度が悪くなっていくので、
うんうん、
そんなに絞るのは良くないって、
うん、
いうことになるのです。逆に少し離して、
うん
引き伸ばしたいっていう気があるんですけど、うんうん
はい、
そういう時はそのフォーマットの標準レンズより長い、
うんうん
レンズをつけると、
うん、
引き伸ばし機を上に上げて、うん、引き伸ばしから距離を開けた状態で引き伸ばしができ
る。ああ、なるほどね。
ので、まあ、80ミリとかあると、
うん
まあ、80ミリは66かな、
うん、
の、ほぼ標準レンズなので、
うん
ブローニーサイズ、まあ、66使っている人なんかは、
うん、
それも標準レンズとして使える。いうことなので、
うん、
まあ、2本ぐらいあると、すごい便利。ですね、
うん。
で、逆に広角レンズっていうのは、実はあんまりなくてですね。
うん、
まあ、40ミリとかの、こう、シュナイダーとかであるんですけど、
うん、
まあ、そこら辺までが。
うん、40ミリ、40何ミリっていうのもあったような気がしましたけど、昔。
あと60ミリ。
そんぐらいかな。
なんかニコンで昔何ミリだっけ ?60 ミリとか。
63ってのがありましたね、ニコンで。
それが名機なんだよってすごい力説されたことがあるんですけど。
うん、
はい。
で、それは例えば、66で80ミリのところ60何ミリを使ったら、近くで焼けるってことになるの、
あ、逆に広角使っちゃうってことですか。
うん、
まあ、近くで焼けるけど、それはやんない方がいいんじゃないかな。歪んじゃうと思うんですよ、ね。
あ、そうなの。
まあ、大げさに言えば、
うんうんうん、
あの、こう、広角レンズで撮ってると同じことになるので、
うんうんうん、じゃあ広角っていらないってこと？
まあ、あの、普通は標準レンズを使います、
うんうん、
そのフォーマットに対する標準レンズ、
うん
うん、で引き伸ばし鏡を離して使いたい、あの、距離を空けて使いたいときは望遠になる、
うんうん、なるほどね、
ね、
うんうん、
っていうどうでしょうかね、
うん、
はい。でも、まあ今、もし国産で買おうと思えば、まあ富士の EX50mmF2.8 とかは1万円だ、1万2000円とかで買えますし、
うん
うん、はい。あ、で、明るさももちろんあるんですよ。2.8 とか、
ほうほうほう、
ロンとか、
うん。
で、2.8 っていうのが一番明るい。ですよね、
うん。
2.8 より明るいレンズって今売ってないっていうか、もし見たことないから、
うん、
ないと思うんですけどね。
うん、
結局、明るいとやっぱり、まあ明るいから見やすいっていうのはあるんですけど、別に明るさを追う必要はありません。
はい。4とかでも 5.6 とかでもいいの？
いいっていうか、まあ 5.6 しかないレンズもあるんですけど、望遠になればなるほどやっぱり、暗くなっていくので、
うん、
まあ、80mm でも 4.5 とか 5.6 とかその倍が主流ですので、
うん、
まあ、4.5 とかなのかな、うん、でもチョイスほとんどないので、
うん、
そこら辺は気にしなくていいですってい
う
感じです、
うんうん、
まあ、むしろ50mm で 2.8 で開放で焼かなきゃいけないネガを作っちゃったらそれは失敗だと思ってください。
あ、そんな
はい、ネガが濃すぎるという
、うんうん、
こう露出オーバースキルということなので、
うん
うん、まあ大体2絞りぐらい絞ったぐらいとか1絞り半ぐらい絞ったところで焼くのが僕は一番好きっていうか一番焼きやすい、
ね、うん、
気がします、
うんうんうん、
はい。まあ、そういうところなんで、まあ、うん、まあ、今回、まとまりがない、お話でしたけれども、
うん、
はい。まあ、こういう機材が必要ですよっていう、
うん
うん、お話と、
うん、
まあ、ますます、こう、絶滅の危機が迫っている、暗室を少しでも生きながらえさせたいと、
うん。
いう企画でございます。
うん、いやー、なんか結構これから始めるってのは結構厳しい感じがするね。
そうですか。
前やってた人からもらうっていうのか、
うん
うん、あとは公民館の類を使う。
あ、ありますかね、公民館。
結構ね、あるんですよ。暗室を持ってる公民館とか、そういう市民センターの類で。
うん、
で、地元でちょっと調べてみるといいと思います。そういうところだと、まあ、あとはあれですね。レンタル暗室。
うん。
それで、体感するだけでは、まあ、まあ、それでもいいし。で、そういうところで出入りしてると、不要なものとかが、こう、情報入ってきたりすることがたまにあったりするんで、それも、融通したり、これからは本当に新品で手に入るものはいいんですけど、新品で手に入らんものの方が増えてくるから、
うんうん、
どっちにしてもやるんであれば、なんか、渡りをつけておくと、何かと便利なことはあるんじゃないかなと思いますね。
うんうん、なるほどね。まあでもそうだね、これ全部一から揃えて、しかもその部屋を暗室化しようとする、それだけで結構始めるのにお金かかるよね、
まあ敷居は高いかなっていう感じですかね。まあまあ若い人で20代とかまだ10代の人は、
うん、
おじいちゃんあたりを 当たってみるのも一つの手かもしれない。
ああ、昔やってたけど。
倉庫にしまってあるよとか、倉庫っていうか、モロキにしまってあるよとか。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、あの頃のも結構丈夫だったりするんで。
うんうん。
ただ、あの、まあ、さっきレンズで中古もあるって話したんですけど、
うん、
あの、やっぱりレンズも曇ってくるので、
うん、
それだけは、保存状態によっては、ちょっと無理っていうレンズもあるかもしれないです。
うん、
撮影レンズと違って、引き伸ばしレンズで曇ってるともうちょっとボワボワになっちゃうんで、
うんうん、なるほどね。まあ、ちょっと、ねえ、やってみたいなっていうふうに興味はあるんですけどね、敷居が高い感じもするな。
はい、まあそういう敷居の高い高いところをなんとかごまかして、
うん、
暗室のこう泥沼に誘い込んでいきたいなと思います。はい、
でも興味ある人が多いでしょうからね、うん、まあすでにやってる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあね、
こう暗室売り場でも結構若い人見かけるしね、
うんうん
うん、なんか思わず「おお君は頑張ってるのか」っておじさんみたいに声かけたくなるおじさん
なるほどね。まあでもそのこの回を重ねるごとにそのお座敷暗室の楽しさみたいなのが伝われば始める方もいらっしゃるかもしれませんので、
はい、
ぜひじゃあこのコーナーはその楽しさの部分を
はい、
いろいろご紹介してもらえればと、
はい、
いうふうに思います。ということで、お座敷暗室第1回、まあ、いろんな機材のお話を教えてもらいました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと
関でした。
ではまた来週。はい。